特集、この町で生きていく、新しい認知症観、認知症は身近なもの。認知症と聞いて、皆さんはどんなことを思い浮かべますか？高齢化の進展とともに、認知症と診断される人は増加しており、2040年中には65歳以上の約 15%、約7人に1人が認知症になると推定されました。令和7年度版高齢社会白書より。また2017年から2019年度に実施した若年性認知症の調査、国立研究開発法人日本医療研究開発機構 AMED 認知症研究開発事業によって実施した調査では、若年性認知症の有病率は18歳から64歳、人口10万人あたり約51人、若年性認知症者の総数は約4万人と推計されています。今月の特集では、誰もが関わる可能性のある認知症について、理解を深める活動をしている方々、そして認知症当事者とそのご家族にインタビューを行い、その声をお届けします。一緒に考えてみませんか？認知症のこと。ちょっと話したいな、聞いてもらいたいな、少しずつ話してみることから始めてみましょう。ミニボランティア綿菓子の会、池井愛さん、前川恵美子さん、池井康久さん。ミニボランティア綿菓子の会メンバー3人は認知症ケア専門士の資格を持っており、専門的な立場でのアドバイスや訪問相談など実践的な活動を行っています。認知症の種類と特徴、主な症状。認知症の種類は原因によって大きく3つに分けられます。 1. 脳にゴミのたまる認知症。 1. アルツハイマー型物忘れ。 2. レビー小体型幻視幻聴。 3. 前頭側頭葉型性格変化。 2. 脳血管障害の認知症、性格変化、意欲低下、言葉の意味がわからない。 3. 間接的に脳が障害を受ける認知症。 1. 甲状腺機能障害、糖尿病。 2. 正常圧水筒症、慢性硬膜下血腫。 3. 薬の影響。参考、認知症サポーターチームオレンジステップアップ研修、つなぎのための情報整理、認知症の理解。前川さん、平成28年7月から認知症ケア専門士3名でミニボランティア綿菓子の会を立ち上げ、令和7年現在11名の仲間と活動しています。綿菓子にはふわふわとして甘く口の中で溶けていく、ほっとでき幸せな気持ちになる、そんなイメージがありますよね。ご本人だけでなく、そのご家族にも寄り添い、共に悩み支え合う仲間づくりを目指していきたいと考えています。池井康久さん、認知症とは実は病名ではなく状態と言えます。また一般的には突然ではなく徐々に症状が現れてきます。年を取ると筋力が低下したり骨がもろくなるのと同じように脳も機能が低下します。認知症にならないのではなく、なるのを遅らせたり少しでも進行を緩やかにするという考え方が重要になります。池井愛さん、職業柄知人にこれって認知症？とよく聞かれます。安易な判断はできませんが、専門的な知識とその方のこれまでの生活や思いなどを理解していると気づきにつながるのではないでしょうか。自分のことを理解してくれているという安心感があれば、認知症になることへの不安が少し和らぐのではないかと思います。 池井康久さん。最近は認知症に関心を持ち始めた人が増えたように感じます。今は困っていなくても、いざ困った時に相談できる身近な人の存在が大切です。まずは大切な人と認知症について話をしてみませんか。前川さん。その方を取り巻く医療・介護の専門職だけではなく、住み慣れた地域での見守り活動や仲間づくりなど、認知症の方に寄り添う優しい町になるといいなと思います。引き続き綿菓子の会でも学びの場や交流の機会を増やし、認知症に関する情報の発信や活動を続けていきます。メッセージカードを八幡浜市社会福祉協議会窓口に置いています。保健センター2階。お気軽にご相談ください。お問い合わせ先、認知症ケア専門士の会、興味関心のある方も参加できます。代表、前川恵美子。電話 0894-23-2940。 八幡浜市社会福祉協議会内。池井康久、池井愛。電話 0894-21-2251。 木漏れ日社会福祉士事務所。体を動かして笑って元気に。認知症地域支援推進員、堀本真紀子さん。私は認知症地域支援推進員として、八幡浜市認知症カフェ、ホットポットカフェの代表、通称店長として活動しています。また、義母の介護をしていた時、保健センターの保健師さんに誘われて、家族介護教室にも参加するようになりました。家族介護教室は、認知症について理解している仲間たちの集まりです。その時には解決しないかもしれないけれど、みんなが受け入れてくれて、思いを吐き出してすっきりできる場です。みんなも頑張っているんだな、こういうやり方があるんだな、と優しい気持ちになって帰れます。ホットポットカフェも同じで、認知症の人や介護している家族、支えてくれる様々な人たちの話を聞くことができる場所です。みんなで勉強して、おしゃべりをして、体を動かして、笑って、そうすると自然と心と体が温かくなります。気構えず自然体のままお気軽にお立ち寄りください。人と話して前向きに。家族介護教室参加者。3年ほど前、主人が帰宅中に自宅の場所に気づかず通り過ぎたことがありました。その時は小さな違和感程度でしたが、今年に入り、友達に会いに出かけた際、帰り道がわからなくなり、近所の方や知り合いに助けてもらったこともありました。畑で野菜を作り、ご近所に配ることが好きで、料理や家事などもこなす器用だった主人。そんな状況に悲観に暮れていましたが、カフェや家族介護教室で同じ境遇の方々との会話や専門家の方の話を聞くと、だんだん前向きな気持ちになりました。今はカフェの勉強会で聞いた接する時のコツの優しくする、叱らない、焦らないを心で唱えながら一呼吸。まずは理解することが大事なんだと思います。認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく見守る応援者のことです。認知症サポーターになりたい方は、地域包括支援センターにお問い合わせください。サポーターになるための講座を受ければ、あなたも認知症サポーターになれます。小中高校生のサポーターも募集中です。講座を終了した方にはオレンジリングをお渡しします。オレンジリングは認知症サポーターの証です。写真が掲載されています。当事者の方に話を伺いました。気にかけてくれる、そのことが嬉しい。令和6年に脳梗塞が再発し、徐々に認知機能の低下が見られるようになった A さん。A さんの妻も 両足の病気で短期入院が続くなど、さまざまなことが重なる中、二人を支えたのが妻の妹でした。三人は包み隠さず生の声をたくさん話してくれました。A さんの過去の仕事や知人の話での妻や妹との会話はまるで掛け合いのよう。また定期的に通うデイサービスで興じるゲームで良い成績を残したことや、ひ孫の写真に毎日声をかけることなどをとても楽しそうに話してくれました。家での役割はお風呂のお湯入れや玄関の鍵閉めなどを担当しているそうです。妻は自身の病気も重なり塞ぎ込みがちでしたが、妹の助けや仲間からの声もあり、一度は諦めていた大好きな趣味活動を再開、以降とても充実した日々を送れるようになりました。そして二人に遠慮なく接してくれる妹の助けはなくてはならないものになっています。安心して住み続けられる町へ。 A さんは言います。家族の支えはもちろん、地域の方が普段通りに声をかけてくれたり当たり前に接してくれることが嬉しい。認知症になってもありのままに特別な目を向けるのではなく、変わりなく地域の一員として受け入れることが、誰もが安心して住み続けられる町づくりとなるのではないでしょうか。デイサービスでのゲームで良い成績を残すともらえる花がドアを彩ります。写真が掲載されています。認知症予防講演会。認知症とは、予防するには明るく頭を使って諦めない。参加費申し込み不要。11月2日日曜日午前10時から12時まで、八幡浜商工会議所5階大ホール。講師増田美智子。一般社団法人 3A 増田方式研究所名誉理事長、 3A 予防デイサービス折梅所長。主催認知症の人と共に笑顔で暮らせる地域づくりの会。講演八幡浜市地域包括支援センター。問い合わせ八幡浜市地域包括支援センター保健センター3階、電話 24-3918。 毎月交互に開催している家族介護教室とホットポットカフェの開催日は毎月の広報に掲載しています。9月21日日曜日には認知症がテーマの映画オレンジランプが上映されます。